皆さんこんにちは。最近ですね、お母さんたちですね、話すると必ず出てくるフレーズがあって、それもバランスって話なんですね。で、子供の教育にはバランスが一番大事だと思うっていう話を、幾度にしちゃいますね。なんですが、会う方同じことをおっしゃるんで、これも時代の流れなのかなとも思うんですが、バランスですよね。結論から言うとですね、人生でバランスを求めると何も達成できないんですよ。だけど、じゃあなんでね、バランスっていうかっていうことなんですけどね。多分ね、その背景には、万能感と不安感っていうのが同居してるんですよ。つまりね、バランスを求めて、じゃあどんな結果が得たいかっていう話なんですよ。いや、もちろんね、お母さんたち謙虚だから、いや、もううちの子はそんなっていう話になるんだけど、そんな才能も、能力もありませんみたいな話になるんだけど、でも本音を言えばね、例えば大谷翔平くんね、すごい大スターで、すごいでしょ、スポーツでね。それから河野玄斗さんっているじゃないですか。東大医学部卒で、在学中に司法試験取ってっていう方ね。だから、大谷翔平プラス河野玄斗みたいになってもらったらいいなっていう話があるわけです。確かにバランス取れてますよね。もうスポーツはトップで、しかも東京大学の医学部も卒業されて、しかも司法試験まで受かってるっていう方でしょ。だからそういう意味ではバランス取れてるですよ。それを2つ合わせたらね。だからバランスを欲しいっていう背景には、つまりそういう状態に子さんになってほしいと。言ってみれば自分もそうなりたいっていうところですよね。で、そこにだから万能感があるし、不安感があるんですよ。すごく時代の不安ね。どういう方向に行ったらいいかっていう不安と、そしてそれを追い隠すような万能感っていうことね。つまりその万能感が満たされれば、その不安はなくなるっていう考えですよ。で、そこがあるんですよね。だからみんなバランスっておっしゃるんですよ。だけど、結論から言うと、バランス求めたときに何が起こるかっていうと、何も達成できない人生ってなるんですよ。いや、なんでかっていうと単純な話で、人間って時間限られてるでしょ。ましてや子供っていうのは体力が限られてるから、あれもこれもはできないんですよ。だからそこに大人と子供の差があるんですね。で、もう一つね、その必ず上等語句で言うのは、もう子供の意思を尊重してとかって必ずおっしゃるんですよ。でもね、そもそもバランスが大事だっていうことを押し付けてるのを忘れてるんですよね。で、バランスが大事だからいろんなことさせるっていうわけなんですよ、結局のところね。で、いろんなことさせると、まずは体力的に負担があるでしょ。で、だけどそれは一切考慮しないんですよ。やはりバランスが大事だっていうところに全部気持ちがいってるから、つまりその背景に不安があるから。で、その不安を解消しようとして、つまりいろんなことをさせるわけですよね。で、結局のところ、そのエネルギーを使うでしょ。もちろん親はお金だって使ってるわけで、その分散していくじゃないですか。どんどんこう言ってみれば何もできない。結果的には何も到達できないっていうことになっていくんですよね。だから極端な話ね、その例えばお子さんがね、医師でね、自分の医師で、僕はもう数学だけやりたいんですと。もう学校もやめて、もうただただもうひたすらもう、24時間数学の勉強したいんですっていうね、子がいたらどうするかって話なんですよ。いやいや、そういう子いたっておかしくないんですよ。歴史的に何人もいたし、実は私もその時代ね、でそういう気持ちだったから。実は今もそうなんだけれども、本音言うとね、何もしたくないですよ。もう数学以外したくないんですね。で、そういう子がいたっておかしくないし、そういう子がもう別に何人もいたっておかしくないんですね。だけどそんなことも実際は考えないんですよ。で、結局ね、何があるのかもう分かんない状態ね。だから一番大事なことは、まずね、自分の万能感と不安ってね、自分の不安と万能感っていうのが、そういう情報がすごく多いでしょ。日本が、これもう大嫌いな言葉だけど、オワコンとかね、そんなこと言うじゃない。オワコンって何でしょうね。嫌な言葉ですね。で、とにかくそういうことがもう満ちあふれてるでしょ。で、当然だから不安にならない人いないですね。恐怖を持たない人いないですよね。日本人ならね。だから、じゃあそれをどうするかってことで、針がね、もう両極端に触れるんですよ。万能感ね。もう不安に苛まれてどうしようもない気持ちと、そしてその振り切れた、また、逆の万能感っていうところね。そこになるわけですよ。言ってみればですね、大谷翔平君とかが脚光を浴びれるのは当然なんですよね。その不安感の解消法としてのその大谷翔平君だし、河野玄斗君なんですよ。だから、彼らは時代が必要としてるんですよね。だから大谷翔平君がね、司法試験取ったりね、したらもっといいんですよね。だからもっとも素晴らしいんだけど。ね、だから多分そういう人が出てくると思いますよ。だからね、大リーグの大スターで何百億も稼いで、かつ東大の医学も卒業して、って、さらにもっと言えばノーベル賞も取ってみたらね、そういう人も多分出てくると思うんですよ。時代の要請でね、これからね。だからそれを置いといて、だけど、結局のところ分散してしまうと。だからこの時に大事なことは、まずは万能感と不安感というものが錯綜している自分というものをよく見つめることですね。なんでそんなに万能感に支配されちゃうのか、なんでそういうふうに不安に支配されてしまうのかっていうことですよね。そこを見てみるってことね。で、さらにもっと言うと当たり前のことを考えるってこと。つまりその当たり前のことを持つということは、時間が限られてるわけだから、 いろんな意味でね、あるいは特に子どもは体力が限られているから、だから大人がね、このくらいでも体力は回復するだろうなどというのは幻想に過ぎないんですよ。それはね、まさに万能感ね。だからもうものすごい気量の回復にはこう意を注がなきゃいけないんだけども、それは分かんない。つまり子どもの意思を尊重するって言って、子どものこと全然見てないんですね。子どもの思う通りさせればいいって言うんだけれど、でも子どものことは全然見てない。結局見てるのは自分の不安感をどういうふうに解消するかっていうことで、そして万能感っていうことを投影してるってことだけになってくるんですよね。だからね、結論から言えばバランスを求めるなっていうのは世前事なんですよ。ね、世前事なんで、そんなこと捨てて、とにかく突き抜けることを考えることですね。もし不安だと思うんだったら突き抜けるんですよ。で、集中して、できるだけ資源を集中して、それ体力でもお金でもそうです、時間もそうです。できるだけとにかく集中して突き抜けていくんですね。で、突き抜けていけばだんだん分かっていく。大体ね、よくみんな人間力とかね、コミュニケーションの能力とか言うけれど、実際語彙能力がなかったら、言葉を知らなかったら、自分の感情を理解することもできない、あるいは他人に表現することもできないんですよね。何か表現するってことは、要はイコール知識なんですよ。知力なんですよ。知力がなければダメでしょ。あるいは話していることが非論理的だったらば、だから本当に弱い事になってしまいますね。でもそれがこの世の中を調量ばっかすることもあるんで、あ、そういうものにやられちゃダメだな。まあ本当にやられるですね。やられちゃダメだなっていうことですよね。ということで、その時にはどうするか。やはり自分を見つめること、そして、やはり当たり前のことを努力することですね。愚直に全力に努力、当たり前に考えて当たり前に努力するっていうことなんですよ。よくね、生徒さんね、目の前で言うんだけれど、例えば私に鉛筆持ってるでしょ。で、鉛筆を持っていて、じゃあこれを手離したらどうなりますかって言ったら、下に落ちますってみんな言いますよね。そうなんですよ。それしかないんですよ。それが、生きるってことなんですよね。っていうことです。だからね、もうそういう当たり前のことを考えて、そしてエネルギーをできるだけ集中していくってことね。いろんなものをね、持てるものをその集中して、そして突き抜けていくんです。突き抜けて何するかって言ったらね、結局人が常識だと思うことを突き破ることなんですよね。で、まさにそれは大谷翔平君はそういうことですよね。確かにしてるんだと思うんですけど、でも結局彼は何にもやったわけじゃないし、彼は別に東大出てるわけじゃないでしょ。まあ学業成績はどうか知らないけれど、結局のところある集中のもとにそれをなさったわけですよね。だからまあ集中するってことなんですよ、結局のところね。河野玄斗さんもそうでしょ、結局ね。別に彼が別になんか野球の大スターでも何でもないわけでしょ。つまりそういうことで、まあバランスってことは取り得ないっていうことなんですよね。ということで、これでいろんな方聞いてらっしゃると思うんだけれど、結局ね、今の時代に必要なことは何かってことは、結論から言えば突き抜けることです。突き抜けてってことですね。そういうふうにして私は塾をやってるし、生徒さんにもそれを何らかの形で常にね、毎日ね、接するたびにね、それを示しているんだと思っているんですね。だから最後に絶対合格っていうのはそうなんですね。ということで、絶対合格です。ありがとうございました。